今日の本文は、聖書本文は、民数記の16章です。民数記の16章です。1節から11節までをお読みします。民数記の16章の1節から11節までをお読みします。レビの子、ケハテの子であるイツハルの子コラは、ルベンの子孫であるエリアブの子ダタンとアビラムおよびペレテの子オンと共謀して、会衆の上に立つ人たちで会合で選び出された名のある者たち250人のイスラエル人とともにモーセに立ち向かった。彼らは集まってモーセとアロンとに逆らい、彼らに言った。あなた方は分を超えている。全会衆残らず聖なるものであって、主がそのうちにおられるのに、なぜあなた方は主の集会の上に立つのか。モーセはこれを聞いてひれ伏した。それからコラとそのすべての仲間とに告げて言った。明日の朝、主は誰がご自分のものか、誰が聖なるものかをお示しになり、そのものをご自分に近づけておられる。主はご自分が選ぶものをご自分に近づけられるのだ。こうしなさい、コラとその仲間のすべてよ。あなた方は日皿を取り、明日主の前でその中に火を入れ、その上に香を盛りなさい。主がお選びになるその人が聖なるものである。レビの子たちよ、あなた方が分を超えているのだ。モーセはさらにコラに言った。レビの子たちよ、よく聞きなさい。イスラエルの神があなた方をイスラエルの会衆から分けて主の幕屋の奉仕をするために、また会衆の前に立って彼らに仕えるために身元に近づけてくださったのだ。あなた方はこれに不足があるのか。こうしてあなたとあなたの同族であるレビ族全部をあなたと一緒に近づけてくださったのだ。それなのにあなた方は祭司の職まで要求するのか。それだからあなたとあなたの仲間のすべては一つになって主に逆らっているのだ。アロンが何だからといって彼に対して不平を言うのか。お祈りします。愛する天のお父様、感謝いたします。また私たち先ほど賛美をし、また自分の持っているものを捧げさせていただきました。主よ、今あなたの御前に御言葉を受けるために口を開いて待っております。どうぞあなたが御言葉の戸を開いてくださって、私たちがあなたの恵みを受けることができるように導いてください。お願いいたします。あなたの深い憐れみを待ち望みます。イエス・キリストの御名によってお祈りを捧げいたします。アーメン。今読みましたように、今日は聖書通読から離れてですね、イザヤ書の聖書通読から離れて民数記のこの16章を、見ていきます。実は来週も、来週というのは私が違うところでこの箇所を頼まれたんですね、それで、ここでもということになったんですけれども、ここはコラの反乱あるいは反抗の有名な、箇所ですね。で、今ここのコラのこの寄り集まってモーセとアロンに逆らっている、場面を見てですね、私はちょっと不謹慎なんですけれども、ある場面を思い起こしたんですね。久しぶりって言ったらおかしいですけど、何十年ぶりかに起こった国会前でのデモであります。安保法制反対のデモですね。人間の国で起こっている まあごく普通のこと、いやむしろごく普通ではないかもしれない。なぜかというと日本という国は民主主義国であります。その自由が認められていて、きちんと今の憲法の中にその表現の自由が与えられているので、公の場所でその指導者に対してそのまま C 行動っていうんですか、デモンストレーション、デモですね、そして団体行動をする、直接その権威者に対して自分たちの思っていることをぶつけるということは認められております。で、警察の人がいますけれども、それはですね、そのデモを潰すのではなくて、むしろ秩序を持って秩序を持って行うことができるように、その守っているわけなんですね。これが憲法で私たちが許されているものなんですね。とても、誇らしいことですけれども、人間の国では正しいことであってもですね、信仰者の集まりにおいてはとんでもないことだったということが、この16章全体を見ると分かります。まあ、この背景を少しお話ししますと、この荒野においてイスラエルの民が、40年間さまよわなければいけなくなってしまったんですね。このカデシュバルネアというこの約束の地の手前のところで、この彼らはその信じなかった、約束の地に入ることを拒んだので、その40年間という一世代ですね、その、年を、まあ、大人の人たちですね、大人の人たちが死に絶えるまで、まあ、そこの荒野にさまよわなければいけないということに、なったんですね。でその後の出来事なんです。でおそらくコラはこう思っていたことでしょう。この約束の地に導かない指導者というのは非常に無能である。失敗したのにもかかわらず、モーセとアロンはいまだ支配者の座に居残っている。これはとんでもないことだ、指導者の座から降りてもらおう、ね、非常に民主的じゃないですか。人間的な視点においては真っ当な行動です。でも神の視点では正反対ですね。でこの16章を読み続けると、他の箇所にはないもっと厳しい神の裁き、生きたまま地の中、黄泉、つまり地獄の中に落ちたというその裁きを彼が受けたんですね。この違いは何なのかを今日は考えていきたいと思うんです。まあ、結論から言うと、私たち信仰者は人間の国を作ろうとしていないっていうことです。人間の主権ではないんです。神の主権が広がることを願っているわけなんです。ですから私たちの思っていること、私たちが感じていること、私たちの権利や主張というのは限りなく下ろして、捨てて、神の権利、神の主張、神の願っておられること、この御心と計画を限りなく選び取っていくという、これが私たちの生きている政府、神の国なんですね。ですから民主主義ではなく、何ですか、勝手に言葉を作ると神主主義、神が主権を持っている主義なわけなんです。イエスが主であられる方、キリストが柱なんですね。で私たちはそれを体を張って示していくのが信仰者の集まりであり、また教会なわけなんです。で、先週、私たちの教会と、そしてカルバリーチャペル西東京で合同修養会を持ちました。まあ、そこである若い兄弟がですね、興味深いことを分かち合ってくれました。彼は大学でキリスト教のサークルのリーダーを務めていたんですが、まあ、そのサークルには総会があるんですね。総会、なんか世の中ではねよく聞きますし、まあ教団の中にも実は総会があるんですね。そのサークルにもありまして、でサークルのその運営方針について会員が意見を述べるんですけれども、うんざりしたって、まあ、正直なことを言ってくれました。理由はですね、不満がほとんどなんです。不満がで、 いつもはおとなしくてあまり口に出してない人も、その時ばかりその不満、怒り、まあえて言い表すんですね。で、彼が何か的を外してるんではないかということを感じて、まあ、こう言ったんですね。ぽつりとぽつりと、こんなことがあって感謝でしたっていう話、なんで言えないんだろう。その通りなんですね。世の中では、人間の国、世界では、その人間の集まりでは、それが方法ですよ。何か良くしていこうとするときの。けれども、聖書には何て書いてます？神様の命令は、すべてのことについて感謝しなさいなんですね。これが神の御心だって聖書には書いてあります。自分のこれね、感謝するって、すべてのことについて感謝するってね、もうすっごい不満いっぱいなのに、感謝します感謝します感謝しますね、こうやって無理やり言うことではないんですね。そうではなくて、さっき言った神の主権なんです。このような状況があっても主がそこにおられる。で、自分はそのように感じて、そのように思っていても、主がおられて、何か良いことのためにこの状況の中に入れていてくださっている。それを信じるということなんです。だから自分の思いや感情やいろんなこと、それを捨てて、イエス様がしてくださっている、しようとしておられることを信じる。目に見えない、確認できないけれども、信じてそれを保っていくときに、当然感謝ができるんですね。で、このようにしてイエス様に明け渡していくために召されている集団として、私たちは存在しているわけなんです。で、もう一度、このコラに至るまでのですね、イスラエルの歴史を振り返ってみたいと思います。というのは、イスラエルのアラノの旅における彼らの姿勢というのは、今言ったように不満が特徴でした。不満が、エジプトから彼らが出るときに、その宿営していた、海のそばで宿営していたときに、エジプトの軍隊が追い迫ってきたときにこう言いました。なぜ私たちをエジプトにいさせなかったのですか、この荒野で死なせるのですかと、もうその時から文句を言っているんです。で、いつも何か断るごとに不満を鳴らしていたんですね。なんででしょうね。なんでか。それはモーセが神の言葉を伝えていたからです。神の言葉を伝えていた預言者だったからです。食べるものがないと言って不満を彼らが鳴らしていた時に、モーセは民にこう言いました。一体私たちは何なのだろうか、あなた方のつぶやきはこの私たちにではなく主に対してなのです。モーセが行っていたのは、あくまでも神の言葉を伝えていたことなんです。で、その言葉を受け入れて、神を信じて歩むということが、応答として民に求められていたわけなんです。けれども、その今の状況、置かれている現実というのはあまりにも過酷なんですね。約束の地が与えられますよ、と言われているにもかかわらず、血と蜜の流れる血が与えられてますよと言われているにもかかわらず、もう砂漠の中なんです。私、シナイ半島行ったことあります。怖い。何にもない。恐ろしい。なんか悪夢よりも怖い。なんか、なんていうのかな、こう、なんか岩が自分のところにこう落ちてきそうなですね、その、まあ、恐怖にも近い思いをしました。ただ、ね、エアコンの中入っているバスの中にいただけですけどね。だから、その過酷な状況があって、でも御言葉が語られるわけですよ。約束の地、父と蜜の流れる地があるよと。ちょっと待って、ここにギャップがあるじゃないですかと。で、それでその言葉に応答できないんですね。応答できないから何するかというと、その語ってる人に文句言うんです。語っておられるのは聖霊ご自身なんですが、その御言葉を取り継いでいる者に非難の矛先を向けるわけなんですね。で、約束の地の入り口のカデシュバルネアで、その主の言葉を信じることができないと決め込んで、世の中であるエジプトに戻る。 そして新たな指導者を頭を立てると言ってしまったんですね。それでその世代を、大人の世代を荒野で死に絶えるようにさせて、正確には38年間ですね、その時から荒野をさまよわせるようにさせたんですね。で、行動主要化の話に戻りますと、このような勧めの言葉がありました。御言葉を聞くときに今の現実に照らし合わせてとても痛い時がある。その時にその痛みを他の似たような現実を持っている人のところに行って仲良くなる、それはあるところまでは仕方がないが、共通の敵を作ってはダメ。祈る必要がある。人ではなくて、その言葉は主の言葉なのだから、主の前に持っていく必要があるということなんですね。そしてローマの8章の14節を引用しました。もし肉に従って生きるなら、あなた方は死ぬのです。しかしもし御霊によってあなたの体の行いを殺すなら、あなた方は生きるのですと。現実だから仕方がないという言葉を言うと死んでしまう。しかしあなたのお言葉ですからと言って立ち直る時に御霊によって生きていく、この連続ですね。日々そうですということをですね、それが日々毎日そのように繰り返していくことが命だという言葉がありました。で、そのカデシュバルネアの話が13章14章民数記にあるんですね。で、その後で15章に入ると興味深い御言葉が突然出てくるんです。私があなた方に、2節からですけれども、与えて済ませる地にあなた方が入り、特別な誓願を果たすために、また進んで捧げる捧げ物として、あるいは礼祭の時にと書いてあってですね、穀物の捧げ物を捧げなさいと書いてあるんです。いきなりそのもう40年間って、合計40年間ですから、残り39年38年ですね。その荒野にいなければならない、その宣言を神がされた直後にですね、もう約束の地に入って、その収穫が与えられて、だからこそ小麦があるわけですよですね。その穀物の捧げ物を捧げなさいと神様は言われたんです。つまり目標を新たに設定してくださったんです。荒野の放浪があることを目に留めるのではなくて、もちろん荒野において主が共にいてくださって、これからも付き合ってくださる、マナを与えてですね、そして自ら水を与えてくださり、共に臨在によって付き合ってくださるわけですけれども、その次のですね、目標をしっかりと見るようにしてくださって、このようにして神様は励ましを与えてくださいました。私はもうこれから恵みを持って新たなスタートをさせてあげるよって、恵みを持って今までのことを忘れて、そして次に新しくスタートさせてあげるからね。で、パウロが言った言葉と似てますよ。有名な言葉ですね。すなわち後ろのものを忘れ、ピリピの3章の13節ですね。ひたむきに前のものに向かって進み、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために、目標を目指して一心に走っているのですと、このようにしていこうと言ったんです。で、そこで16章に入るんですね。1節から4節をもう一度読みたいと思いますが、レビの子、ケハテの子であるイツハルの子コラは、ルベンの子孫であるエリアブの子ダタンとアビラム及びペレテの子オンと共謀して、会衆の上に立つ人たちで、会合に選び出された名のある者たち250人のイスラエル人とともにモーセに立ち向かった。彼らは集まってモーセとアロンに逆らい、彼らに言った。あなた方は分を超えている。全会衆残らず聖なるものであって、主がそのうちにおられるのに、なぜあなた方は神の主の集会の上に立つのか。モーセはこれを聞いてひれ伏した。このコラとルベン族のダタン、アビラム、これは彼らは約束の地に入る若い世代ではなくて古い方の世代ですね。死んでいってしまう人ですけれども、で、このコラがケハテ族って書いてます。ケハテ、これはレビ族だから、イスラエルには12部族がありますよね。で、その中のレビ族の中に その氏族、その部族の中に3つの氏族があります。ケハテ族と、あとは今どう忘れる話が、そうメラリ族だと、もう一つあったね、ごめんなさい、ケハテ族、その中の一つのケハテ族であります。でさらにそのケハテ族の中でアロンが生まれ、モーセが生まれました。そしてモーセが指導者として立てられて、アロンが祭司として立てられました。そしてアロンの息子、そしてその子孫が祭司になるように任じられたわけなんです。で祭司の役目というのは神の幕屋の中で仕えることです。イスラエルの民が、火による生贄、つまりこのバーベキューのようにして、この、焼くわけですね。祭壇があってですね、そこは聖堂の祭壇 でその上で生贄、ほふった、血を流してほふった牛や羊を、焼くんですね。でそれを主が受け入れられていくわけなんです。でそれを作業するのが、祭司であり、でそれだけではなくて、それは中庭、外庭っていうんですけども、外庭で行うんですが、さらにその中に、聖女という清いところと書いて聖女というところがありですね。でその中に入って、中に入ると、皆さんから見たら、こちら側に燭台がありますですね。こういう感じですね。燭台があって、で、右側の方に、このパンを置いている机がありましたですね。で12個のパンがこちらに置いてありまして、そして週に1回それを取り替えるんですけども、それを食べる。でそしてこちらは日ごとにその、食材ですから、この油が、入れるんですけども、この火が耐えることがないように油を注入していくと。そして正面には香壇があって、それを香を炊くということなんですけれども、このことを祭司は行っていきます。で年に1回大祭司がいて、そしてさらに奥に至聖所、聖所の中の聖所ですね、至聖所があって、そこに契約の箱があって、年に1回イスラエルの罪の贖いのために、大祭司が入っていくんですね。でケハテ族、アロンの家系ではないそれ以外のケハテ族は、その幕屋が移動するときに動くのでね、テントなんですよ、簡単に言うと。幕でできてるんです。壁といってもですね、板でできて、板をこう、プラモみたいなもんだね、立ててね、でその上に幕かけてるだけなんです。でそれを、移動するときにですね、他の氏族が、この板とか幕とかを運んでいくんですけれども、ケハテ族は最も聖なるところにある契約の箱、贖いの蓋、そしてその聖所にある、備えのパンの机とですね、食材、これらを運ぶ奉仕を担っていたんです。非常にこう近いところ、その少しでも間違うとこう死んでしまうんですね。神様の清さを表してますから、非常に、栄誉ある奉仕、働きであります。けれども祭司の働きとはもちろん違う、その外で働いてた人たちですね。で今約束の地に入ることができなくなったということが分かった時、なんでイスラエルを導いていないのに、いまだに彼らが、モーセとアロンが民を支配しているのかという強い不満を抱き、このいびつな構造を脱会するために、アロン家に最も近い、最も清い、その2番目に清いところにいる私が彼らに代わって指導をしなければいけないと、コラは思ったことでしょう。で250人の有力者がついてきてるんですね。つまりね、コラ非常に人気あったんですよ。人から認められていたというか、他の人たちがコラを見て何か悪いことをしているようには見えなかったんです。むしろ良いことをしているように見える人だったんですよですね。 で、ルベン族のダタンとアビラムと共謀しています。ルベン族というのは、この部族の中で最も年上です。ルベンが初めに生まれてきた人です。ですから、レビ族が、まあ何番目かな、ルベン、シメオン、その時レビでしたよね。三男なんですけれども、その神様に奉仕している人がレビ族ばっかりであることに対して不満を持っていたんだと思うんですよね。でですね、このキャンプというのは方角でちゃんとどこに、この宿営するかっていう、この泊まっ、テントを張るか、自分たちがテントを張るかっていうのは決まってまして、この神様の幕屋の周りに東西南北で、この宿営するんですけれども、このケハテ族もルベン族も南側なんですね。どちらも南側に、このテントを張ります。ですからおそらく南側の方でね、いろいろともうその話が、このモーセとアロンは知らないところでですね、進んでいたんだと思うんですね。でそこでこのコラの言葉を見たいと思うんですが、前回衆残らず聖なるものであって主がそこにおられる。なんかすごく正しいように聞こえません？神様はイスラエルを聖なる民とされたわけであって、前回衆が聖なるものとされてるではないかというのは最もに聞こえます。結論から言いますと、とてつもなく間違ってます。ものすごい間違ってます。で、今日はここの話です。ちょっと深い話になりますが、結論から言うと妬みです。これは妬みです。しかも恵みによる選びを妬んでるんです。最近ですね、とある牧師さんからとても考えさせられる話を聞きました。母の日を教会の中でお祝いする計画を立てていました。でもこういう声が上がったんですね。教会でお祝いするのはやめよう。なぜならば子供を持っていない既婚者がいるし、母親のいない子もいると。母親をお祝いしたら、その受け取ることはできない、カーネーションとかを受け取ることができない人が傷を受けるじゃないか、傷つくじゃないかと、こういうんですね。でそれでちょっとやろうとした人たちがちょっとこうどうしようかってなっちゃって、牧師さんも悩んじゃったんですよ。実際やったかどうかちょっとそこまでは聞いてなかったんですけども、私は非常に強く反応しました。なんで素直にお母さんを祝福できないのか。特別に扱うということを否定してしまう。すべての人が均一でなければいけない。で、この考えの根っこに妬みがあるんですよ。恵みと神の愛の性質に著しく離れているんです。私たちは1ヶ月前でしょうか、そのぐらい前に画家を読んでいきました。今イザヤ書ですけれども画家でした。でそこで学びましたが、神の愛、また、愛というものそのものがですね、例えば100の愛があって100人の女の人がいるから100等分したかどうか、違うんですね。これ愛じゃないんですよ。シュラムの女に対してソロモンが言った言葉は、我が愛する者が娘たちの中にいるのは茨の中の百合の花のようだって言ったんです。例えば100人いたとしたら残りの99人は茨と言ったんですよ。そこまで言うほど百合の花というものを特別に愛している愛なんですよ。特別な愛なんです。イエス様が100トンの愛を持っていて、そして世界中に少しずつですね、じゃあ500ミリリットルとかってですね、その愛をですね分け与えていくのが愛じゃないんですよ。その100トンの愛があったら100トンの愛を与えるんですよ、イエス様は。これが愛なんです。ですから そして神はその愛をもって 人を選ぶんですね。でそれは恵みという言葉が使われてますが、一方的に好意を持ってくださるんです。だからこのような神の愛が働くと、特別な愛を注がれているわけなんですけれども、この恵みが働いている場所においてはですね、妬みはないんですね。他の王妃と女たちが、そばめたちがですね、なんとこの、シュラムの女を褒めてるんですね。ちょっと考えてみてください。女の人、まあ男もねそうなると思うんだけど、自分が一人のね、ライバルがたくさんいるわけですよ、何十人も。まあ今一夫多妻制じゃなくて一夫なんて言うんだ、一妻だからわからないと思うんですけど、まあイスラム教だったらね、4人までね奥さんがいるけれども、聞いたことありますよ。ペナン島にいて、僕ね観光旅行行ってね、でガイドの人が教えてくれたんですよね。大変なんですって、4人まで OK なんだけど、その何かをあてがうときに、もう本当に全てのものが一緒にあげないと、ちょっとでも違うとですね、大変なことになるっていうんですね。なのにですね、褒めたたいてるんです。そのシュラムの女を、汚れのないものを渡し、です。あ、そうだ、こう言ってんですね、娘たちは彼女を見て幸いだと言い、王妃たち、そばめたちも彼女を褒めたって言ってる。でこのように恵みの中にいると、神の祝福を受けている人を自分も祝福することができるんです。ですから語弊を恐れずに言えば、恵みというのは差別的なんですよ。神がこの私を他のものに増して愛してくださり、選んでくださった。孤児院で誰かを養子にしようとするときに選ぶでしょ、誰か。平等に愛してるよって、青かって感じだね。選ぶんですよ。差別的なんですよ。でこの恵みの中、恵みを受ける必要があります。それを受け入れる必要があるんです。恵みを持って受け入れる必要があります。いやいや、他の人にもお裾分けようじゃないんですよ。恵みを持って全部受ける必要があるんですよ。でね、お返ししようとまだ思ってたらね、まだ受けてないんです。だから日本人あるじゃないですか、お返ししなきゃいけないって。お返しできないぐらいのめっちゃたくさんの量があるから、もう降参して、はい分かりましたって言って、その流れの中に乗っかる時に、この恵みの世界が広がってきます。罪が増し加わるところに恵みも満ち溢れるという、その、例えばこの1リットルの水がくれて、 ありがとうございます、ちょっとお返ししましょうとかってじゃなくて、1リットルどころか後ろを見ると、100トンぐらいの水がね用意されてるんですよ。あ、もうこれダメだ、これお返しする必要ないわってことになって、その水の中に乗っかるんですよね。ですから持っているものが、受け入れたものがどんどんどんどん与えられてきます。マタイによる福音書のこのタラントの例えの中で、こう書いてます。1タラントを持っている者が、その1タラントを取り上げられて、10タラント持っている者にやりなさいと。誰でも持っている者は与えられて豊かになり、持たない者は持っている者までも取り上げられると。持っている者はさらに豊かに与えられるというのが恵みの世界なんです。で、このようにして、コラはモーセとアロンに、神の家を治めることに妬みを抱いたんですが、強く動機があった。それは私にもできる、私にもできる、それは私がもっと上手にできる、私が何とかしなきゃいけない、で能力により頼んだことです。でここで勘違いなんですよ。とんだ勘違い。神に選ばれて召されるのは恵みによるんです。パウロが自分を使徒として神が、キリストが選ばれたことについてこう言ってます。生まれた時から私を選び分け、恵みを持って召し出してくださった。恵みであって能力じゃないんですね。恵みというのは 私たちがこう何かをしよう、何かができるというのと正反対の原理が働いていて、見ると不公平なんですよ。もう訳分かんなくてフラストレーションたまるんです。5時ずっと5時からの労務者の例えを思い出してくださいですね。1日日雇いの労働者がですね、この道端にいてですね、このブドウ園でしたっけか、そこでですね、誰か働いてもらいたいと思って、通りにいる人たちをこう雇ったんですよ。朝から雇っててですね、ずっと雇っててですね、なんと6時で、仕事が終わるんですけども、5時から雇った人たちがいたんですよ。そして1デナリずつっていうことなんですけれども、終わったらですね、この渡すじゃないですか、ほらお金をね。そしたらね、5時からの人から渡すんですよ、1デナリ。そして最後に朝から働いてる人にも、はい、よくやったよね、1デナリ渡すんですよ。あれ、同じ1デナリ頭に来たんですよね。これ恵みなんです。私がしたいからやってるんだよって、当たり、主人がしたいようにするのって、あと約束通りやったじゃないか、1デナリっていう約束だったじゃないかと、こういうふうに主人が言ったんですね。だから恵みを知る阻害となる、この邪魔となる一番大きな原因が、これ自分ができる、恵みが働くと自分というものがなくなるんです。何か自分がしたいっていうのがあると邪魔なの。神がしておられるから、イエス様が私たちができない、もうダメだ、もう全然ダメ、むしろ私は拒まれる、私は地獄に行かなければいけないというところに、神の子供とするという祝福が与えられたんですよ。これが恵みなんです。だから自分がなくならないとまずいんですよ。自分がいてしまうと邪魔なんですよ。で、選ばれて用いられている聖書に出てくる人たちっていうのは、そこからスタートしています。このモーセ自身も40年間荒野にいて単なる羊飼いだった時に、エジプトに戻ってパロに語りなさいって言ったんです。何にもないよ。で、自分はパロのすぐそばにいて、ちょうどコラの時と同じだよ、パロのすぐそばにいて、それで自分の同胞がいじめられてるのを見て、だったら私だったらこの救うことができるかもしれないなっていう能力にしたかった。その時はもうイスラエル人からも、お前何やってんのって、なんでお前頭になろうとしてんだって言われたんですよ。で、他にもそうですね、ダビデはどうですか、末っ子なんです。7人の息子たちがいて、それで彼が王様になるかなって、その中の、ね、サムエルが、ね、示されたので、次のサウルの次の王様は誰になるかって言って、そして長男からずっとですね、油を注ぐために待ってたんだけども、誰もこの人だっていうふうに神様は言ってくれないんですよ。で、エッサイお父さんだったんだけども、まさか末っ子が、8人目の末っ子が羊飼いやっている、でも彼だったんですよね。エレミアもですね、神様が若いと言うなってこう言ったんです。そうですか、エレミアが若いって言ったのかな。で、その若いっていう言葉はね、ちょっと威厄、子供とか幼い子供って意味なんです、ヘブル語では、もともとの言葉で。だから、もう俺、私何にもできないんですけどという時に、そのユダに対してまた諸国に対する予言を行いなさいと神様は言われたんです。ペテロどう、3回イエス様知らないって言ったんですよ。知らないって言って、そしてイエス様よみがえってくださったんですけれども、なんかまた自分の元の仕事に戻っちゃったのね、網をね、漁師に戻ったら全然取れないの、またそして釣りできてます、取れてるって言って朝ごはんを用意してくれていたのがイエス様で、なんか右側の方だっけ、網を下ろしなさいって言ったら取れちゃった。そこでペテロがイエス様だって気づいていったんです。そしてね、イエス様に、私愛してますかって3回聞かれちゃったの。3回いなんだでしょ、3回否定したでしょ。それで愛してますって答えたんだけど、その度に羊を飼いなさい、職業を変えろって言ったんですよできない時に召されるんです。大事なのは何をするかじゃない、何ができるかじゃない、能力を求めてなくて従順が求められてる、従順が求められている。一方的な神の選びによって、恵みによって 私じゃなくてイエス様なんだ、これイエス様しておられるんだと、イエス様を褒めたたえることができるように恵みによって選んでくださるんですね。そしてですね、その恵みによって選ばれた者たちが組み合わさって協力していくっていうか、一致していくというのがキリストの体であるということをパウロはローマの12章の3節から5節で話しているんです。ちょっとお読みしますね。私は自分に与えられた恵みによってあなた方一人一人に言います。誰でも思うべき限度を超えて思い上がってはいけません。いやむしろ神が各々に分け与えてくださった信仰の計りに応じて慎み深い考え方をしなさい。一つの体には多くの器官があって、すべての器官が同じ働きはしないのと同じように、大勢いる私たちもキリストにあって一つの体であり、一人一人互いに器官なのですと。その恵みによって与えられた分を果たしていくときに、体にパウロは例えていて、事実私たちはキリストの体なんですね。器官なんですね。器官ということはそれぞれが異なる働きなんですけれども、完全に連携してるんです。で、あるカンファレンスで、このキリストの体の、この説明をしてくれた牧師がいてですね、ああそうかって思った言葉があったんですね。それぞれが関連して全て器官というのは動いてるんですけど、独立を始めるとどうなるか。がん細胞がそれなんですって。がん細胞、それだけ愛働いていくわけなんです。ところがコラはその分が与えられていた、はっきりとした分が与えられていたでしょ。祭司たちがその中で、その幕屋の中で奉仕をする、そして旅立つ時に彼らが運搬をするという明確な分担があったんです。で、それが彼らがいなくても、ケハテ族がいなくても成り立たないし、祭司がいなくても成り立たないし、どちらも神の前に尊い仕事であり、そして祭司たちと本当に近い関係になって連携してコミュニケーション取っていって、そして仕えていかなければいけないにもかかわらず、そのことが分かってなかった。で、次を読むと5節、5節から7節。彼はコラとその仲間すべてに言った。これモーセですね、彼っていうのは。主は明日の朝、主に属する者、聖なる者を示して、その人をご自身のもとに近づけられる、すなわち主のお選びになる者をご自身のもとに近づけられる。次のようにしなさい。コラとその仲間はすべて香炉を用意し、それに炭火を入れて香を焚いて、明日主の前に出なさい。その時主は、主のお選びになる者が聖なる者なのだ。レビの子らよ、分を超えているのはあなたたちだと言ってます。こう持ってきなさいって言ってるのはですね、これ祭司の、務めなんですね。このですね、中に入っていくわけです。神様の前に講壇のところまで行くんですよね。で、本当に神様が受け入れられているのかどうか、じゃあそれではっきりするだろうと。で、最後にね、分を超えているのはどっち、あなたたちの方ですよと、ね、コラの方は分を超えているのがモーセだって言ってたんですけど、いや逆だよと、あなたたちだよと、こういうふうに言いました。で、彼らは250人いるんですけれどもね、他にほら連れてきた火によって焼かれます。その持ってきたこのコール、これ持ってきたね、それに火あるでしょ。そしてその火がうわーっと広がって、その250人は火で焼き殺されます。以前ね、昔そのアロンの息子アブ、ナダブとアビフも同じようにして異なる火を持ってってですね、神聖所の中に持ってって、やはりその火から火が広がって、彼らはそこで焼き殺されてしまったんですね。同じことが起こってしまいました。その前にそのコラ、ダタン、彼らは生きたまま地面が割れて死んでってしまったわけです。で、このように私たちが主の前で仕えるということは聖なる仕事なんだということを忘れないでください。 聖なる仕事なんです。そして分をわきまえるっていうことが大事なんです。それぞれが分はあります。例えば私今こうやって説教をしています。でですね、ちょっと特殊なので、分からないかもしれませんけれども、恐れがあります。どういう恐れかっていうと、自分の意見を挟んじゃいけない。どんなに自分がこういうふうに感じている、こういうふうに思っているということがあっても、ここの場所は聖なる言葉を取り継ぐところであるから、一切入れてはいけないという恐れですね。だから他にいろいろ巷でこういうことが起こっているということを聞くとですね、もう私はちょっと怖くなるんですね。例えば政治的な意見を言う、どんなに自分がこうだって思っていることがあっても、ここの前に来て、ここまで出てきても、ここの前に出てきたらですね、神の言葉とイエス様の福音を取り継ぐんですよ。怖いですよ、それは。自分のものを入れてったら、それぞれ皆さんにもあると思うんですね。あると思います。で、連携するんです。一人でやってるんじゃないんです。コミュニケーションを取っていくんです。そして自分がこれができると思っても、そうじゃなくて、あ、ここにこういうふうに与えられている賜物のある人がいる、こういうふうにやってる人がいる、その人たちと連携して、例えば一人の人を育てていくのだ、この新しく信じた人をこう導いていくのだと、こういうふうになっていくわけなんですよね。聖なる作業です。ですから8節です。モーセはさらにコラに言った。レビの子らよ、聞きなさい。イスラエルの神はあなたたちをイスラエルの共同体から取り分けられたものとして、ご自身のそばに置き、主の幕屋の仕事をし、共同体の前に立って彼らに仕えさせられる。あなた方はそれを不足とするのか。主はあなたとあなたの兄弟であるレビの子らをすべてご自身のそばに近づけられたのだ。その上あなたたちは祭司職をも要求するのか。そのためにあなたとあなたの仲間はすべて主に逆らって集結したのか。アロンを何と思って彼に対して不平を言うのか。コラの問題は、自分がしている奉仕が尊いということ、主の前で非常に尊くて、主はそれを喜んでおられるということに気づいてなかったことです。幕屋の用具を取り外して運搬して、その運ぶということ、単純な作業かもしれませんが、主の前では聖なる作業なんですね。本当に恐れ多く、また喜びに満ちた作業であります。でも自分が祭司がやってるのを見て2番目だって勘違いしたんですね。それで我慢がならなくなったんです。で、私だったらこうやるのにっていうふうに、だから主に命じられたこと、主に召されたことではなくて、大事ですね、主に言われたからという理由で一つ一つ私たちは行っていくんですが、そうではなくて、自分がこうすればこうやればうまくいく、こういうふうにああやってこうやればうまくいくっていうふうにことを進めていったんです。で、そうするとどうなるか、大混乱ですよ。自分たち死んだだけじゃなくて、その後でイスラエル人がまた不満を言って多くの人が死んでいったんですよ。大混乱が起こりました。自分には良かれと思うことをやっていくとどうなるかというと、とんでもなことになるんです。しかし主が恵みによって行ってくださるっていうことってね、私たちね、なんでこんな風になってるのっていうね、こうなんかもどかしさがあるんですよ。不効率だし、なんでこうなってんのっていうのがあるし、もっとこうやってったらいいんじゃないのっていつもこう戦いが起こるわけ。でも霊は分かってる、これでいいんだ、神様そうされてんだ、神がこれを行ってるんだ、その40年間ね、荒野でさまようなきゃいけない、神がそれをそうしておられるんだ、これがベストなんだ。この不完全さの中に完全な神が働きます。ここが不思議なんだよね。不完全なところに完全な神が働くんです。私たちが完全にしようとすると不完全になります。この微妙な恵みの働きをぜひ知ってください。パウロがね、面白いこと言ったんですよ。コリントビテの手紙の第2で4章の7節から10節。ちょっとお読みしますね。私たちはこの宝を土の器の中に入れているのですと。土の器の中に宝って、もうちょっとこう綺麗な器の中に宝入れた方がいいんじゃないのって思うでしょ。でもこれがね、奉仕ってミニストリーなんですよ。神様の働きなんですよ。で、こう言ってます。 この計り知れない力が神のものであって、私たちから出たものでないことが明らかにされるためです。私たちは四方から苦しめられてますが、苦しめられてるのね。窮することはありません。途方に暮れてますが、行き詰まることはありません。迫害されてますが、見捨てられることはありません。倒されてますが、滅びません。いつでもイエスの死をこの身に帯びてますが、それはイエスの命が私たちの身において明らかに示されるためです。ね。だから何々ように見えているっていうところに目を留めているとまずいんですよ。その何かっていうものなのに、あれ大丈夫じゃんというのがイエス様の命の働きなんです。そしてこれね、ずっと最後読んでいくとね、17章はね、この杖を、12部族の頭が杖をね、契約の箱の前に持っていくんですよ。そしてその頭の、でその一人がレビ族はアロンなんですけども、アロンの杖だけからアーモンドの芽が出て、そして花が咲いて実が出る、命が与えられたんです。どうしようもないモーセとアロン、しかし命は働いてるんです。これが恵みの働きであって、どんなことであっても私たちは今主がここにおられて、私は主に対して本当にたっとい働きをさせていただいているんだ、主よありがとうございます、感謝します。そして一人一人が連携している、私は一人ではない、他の人と会って部分なんだ、だから他の人と本当に交わることによって奉仕をしていこう、でこのようにして過ごしていくとですね、ぎこちなくても、なんか変だなって思っても、あれ神様こんな良いことしてくださってるということを発見できます。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにしてコラの話からあなたの恵みの働きを、教訓として見ていくことができたことを感謝いたします。主よ、本当にこのコラ本当に残念だなと思います。彼が恵みの中にとどまってさえすればこんな単純なことはなかったのに、主よどうか私たちを戒めてください。私たちが、この肉に反応してしまうときに、戒めてください。いつも聖霊で教えてください。違うよ、ここにとどまりなさい、私はあなたを愛してるよ、主よ、そしてあなたの救いを見ることができるように、この1週間もあなたがここにいるあなたの子供たちを、息子たちを、娘たちを祝福し、恵みで満たしてくださいますよう、よろしくお願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りをお捧げいたします。アメン。